12月7日、質問2日目。雨宮光一議員。指定管理者は公募が原則ではないのか。問い。市営駐車場は現在日本パーキング株式会社 NPC が公募により指定管理者となっている。しかし、指定管理期間が満了した後の平成24年度から、市は非公募で、倉敷まちづくり株式会社、中心市街地の活性化を図ることを目的に、平成20年倉敷商工会議所や倉敷市など官民共同の出資により設立された会社を指定管理者に指名するという、本市の条例では公募が原則で非公募は例外としている。利用者のアンケート評価も高く、駐車場管理運営の実績もある NPC から非公募で倉敷まちづくり株式会社を指名することにした理由は、答え、倉敷まちづくり株式会社では、中心市街地活性化のために各種まちづくり事業と市営駐車場の運営を連携させることで、駐車場利用者数の増加による収入増を図ることが可能と考えている。また、駐車場事業で得られた利益を、倉敷のまちづくりに還元することとしている。これらのことから、地域のまちづくりを積極的に推進している倉敷まちづくり株式会社を指定管理者とすることが最も適切であると判断した。矢野修子議員、トイレの整備を。問い。美観地区の倉敷市バス専用駐車場や観光休憩所のトイレは、ドアの状態が悪かったり、表示が分かりにくかったりして、観光都市倉敷とは言いづらい状況であるので、早急に改善してもらいたい。また、倉敷市職員のユニバーサルデザイン推進チームが、トイレに関する提言書をまとめている。この提言書をもとに、改善案として活用し、改善されたトイレについては、市職員発案のトイレとして広報してはどうか。答え。清潔で明るいトイレは本市のイメージアップにつながるものであり、トイレの整備は重要な課題であると考えている。どちらのトイレも建築から20年以上が経過し、老朽化が進んでいるため、計画的に修繕を進めることとし、ドアの修繕については早急に対応したい。改修にあたっては職員のプロジェクトチームがまとめた提言も参考に実施し、またホームページでも周知していきたい。田辺昭夫議員、地区公民館の講座募集のあり方について。問い。公民館が行っている各種講座は、市民の多様な学習ニーズに対応して、きめ細やかに開催されており、多くの市民が利用している。しかし、講座受講の申し込みにあたっては、ライフパークの市民学習センターが原則抽選であるのに対し、基幹公民館は、春秋が抽選、夏冬が先着順。また、地区公民館は、春夏秋冬、すべて先着順となっている。公平を期するためにも、全館抽選に統一すべきではないか。答え。地区公民館については、対象エリアが中学校区ということもあり、地域に密着した地域づくりの拠点としていくために、窓口申し込みによる先着順で講座募集を行ってきた。しかし、市民の生活スタイルや価値観も多様化してきていることから、従来の方法が適切であるか見直しを求める声もある。現在、倉敷市公民館等運営審議会などで論議しており、今後審議会や市民の意見を聞きながら、どのような講座募集のあり方が良いのか検討していきたい。磯田俊康議員、 交通難民救済対策の今後の展開について。問い、本市では公共交通空白地域解消のため乗り合いタクシー事業などを実施しているが、今後公共交通機関のない地域の居住者や利用が困難な人など、いわゆる交通難民と言われる人々の数は全国的に拡大すると言われている。例えば福祉有償運送なども含めた交通弱者救済対策は本当に急がなくてはならない。現在本市では生活交通検討ワーキンググループを設置し議論しているが、どのような検討が行われているのか。答え、本年6月、建設局及び保健福祉局の担当者で構成するワーキンググループを設置し、課題の共有化や対応策の検討を重ねている。今後、鉄道、路線バス、コミュニティバス、乗り合いタクシーなど、公共交通の役割分担を明確にし、できるだけ早い時期に福祉的な移動手段も含めた総合的な生活交通に関する計画を策定したい。原田良吾議員、業務の効率化と市民の利便性について。問い、市の行政組織改革案の中で改正理由の一つに業務の効率化を挙げているが、必ずしもサービスの受け手である市民の負担軽減につながっていない実態がある。例えば、他部局が所管する申請書類でも、子どもに関連のあるものは子ども未来部にあらかじめ置いておき、手続きを一元化し、書類は内部で回すことも可能と考える。利便性の向上や改善点は、日常その業務にあたる職員だからこそ見出せるものであり、機構改革の検討時には特に市民の利便性の向上や負担の軽減につながる業務改善も念頭に置くべきではないか。答え、個々の職員が担当業務に限らず関係する情報や知識を広く収集し、市役所全体が市民サービスの向上に対応できるよう積極的に取り組む姿勢はますます重要になると考える。また行政組織の改正についても各所属の意見を踏まえ、市民の利便性を考慮した効率の良い行政組織の構築を進めたい。